はい、というわけで入ってきましたけども、
はい乾杯。
てっちゃんあとモテラジさんなんですけど、はい、自分で頼んだ誕生日プレゼント届いた、コーローム全館セット楽しみって、
はい、
いうことなんで、てっちゃんさんが実は誕生日、
はい、誕生日迎えました、うん、
誕生日ラジオなんですよ今回。
そうなんですよ、めでたいですね。
てっちゃんさんがいくつになったんでしょうね。
いくつになったんでしょうね。
コーローム全館セットを自分で頼んだ誕生日セット、誕生日プレゼント、
はいはい、
すごいですね、自分の誕生日プレゼントっていうのは、発想が
いいでしょ
う。うん、
しかもコーローム全館セットっていうのが渋いでしょ
これ2万円ぐらいするんじゃないの。
いや6す、いや文庫本なんで、
うんうん、
定価がもう620円なんですよ、一冊。
うん、うん。
かける12。
計算できないですね。
まあ、1万円以内ですわ。
だってこれ、ラボさんが全部捨てられてしまったやつですよ。
あれ、金ペーパーじゃなかった？
あれ、そうやった？いや、コーローム、コーローム。
コーロームじゃなくて、金ペーパーでやったでしょ。
いや、コーロームやったはず。
ラボさん、高いやつで買ってるから、多分。
あーはー。
あの単行本ってやつ、
単行本って言われるやつか、うん、
いやー、クリア朝日もね、リスナーさんからいただいてクリア朝日と宝焼酎のペットボトルと、
てっちゃんあとモテラジさん、モテラジリスナーのノットーさんから、励みクリア朝日と励み焼酎と励み水のプレゼントが届きました、ありがとうございます、この3連休飲みまくって励みまくります、てっちゃんさんが、
はい、
お誕生日プレゼントですかね。
おそらくお誕生日プレゼントですね。
すごいですね。これはもう励みの塊というあざる、
励み3点セットってやつですね。
励み力っていうのが高まっていきますね。
うん、もう励み力しか高まってないから今。励みの塊。励みこそが強さにつながる。
水って何？お前には
それがない。
水って何？
天然水です。
なぜ天然水が、水が大事。
水は大事ですよ。
最近思ったんですけど。
はい。
こう、サウナになってるじゃないですか。
もう、ブタモさん、連日連夜ですよね。
あの、前回のラジオから正直言ってですよ。
はい。
毎日、
1週間ぐらい。
毎日行ってるんですよ。
毎日行ってる？
もう2週間ぐらいは毎日行ってんじゃないですかね、余裕で。もう日に2回行くこともあるしっていう。
日に2回のサウナ？
うん。もう。という矛盾。
矛盾抱えてるじゃないですか、1日に30時間というサウナ。
うん。なんか朝入って、って夜も入るみたいな。
俺でさえ週3ぐらいなのに。
だからなんかその、依存度っていうのを高めていってるんですよ。
うん。
で、それで、なんかその、そこまでまだキャリアはないけど、早くもなんかサウナの闇っていうのを、ちょっと感じ始めてる部分があるのね。
うん。
で、その中でやっぱり重要になってくるのが、
うん。
水じゃないのかなっていう。サウナって楽しいばっかりじゃないんですよ、実は。
苦しさもある。
苦しさっていうか、危険っていうの？
危険とは。
なくなることがあるっていう、サウナっていうのは。
あ、
入り方を間違うっていうか、その扱いを間違える、うん、拷問
のところですからね。
うん、
だってあれ、ドアに鍵かけたらただの拷問ですからね。早く言えって。
でもまあ、誰もドアに鍵なんかかけへんけど、サウナーの方が、心に鍵をかけてしまうじゃないですか。
みんな鍵かけて入りますからね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。 だからあれ、一歩間違えると、こんだけ連日行ってるからこそなんかこう、
見えてくるものがあるというか。
気配が見えてきたんですよ。
うん。
死っていう。
うん。
なんかやりすぎるとまずいんじゃないのかなっていう。
うんうんうん。
うん。で、そこでキーワードになってくるのが、水を飲まんとあかんって。
いや、飲むでしょ。
いや、おろそかに してますよ、普通。
うん。
で、天津さえそのサウナ入った後にね、
うん。
ビール飲んでプハーとかって言いがちじゃないですか。
あ、なんかよく言うね。
あれの危険性っていうのが、なんか分かってきた。
ほう。
アルコールっていうのは水を大量に消費するんですよ。
うん。
なぜなら、その、分解しないといけんからね。
らしいね。だから、アルコールと水を一緒に飲むと、
うん。
まあ、二日酔い対策とか悪酔いしにくいって言いますよね。
そうそうそうそうそう。
まあ、これは実際、そうですよ。
うん。うん。
なぜかというと、お酒と水を同時に飲んでいくじゃないですか。同じ量だけ。はい、例えば、
は
い。
うん。
あの、物理的にもう、お腹いっぱいになって飲めないんですよ、酒が。
うん。うん。うん。うん。
普通、普段より。
うん。うん。
だから、すごくいいですね。あ、なんかもう、水も飲まんといけないと思ったら、もうお酒飲むのめんどくさってなるから。
そういう観点で言ったら、焼酎の水割りって合理的ですやん。
うん、うん、そうそうそうそう。
同時に飲める。
しないとね。同時に飲めるからね。
うん。
だから焼酎は悪酔いしにくいとかって、よくなんか言われるじゃないですか。
言われますね。
それが理由なんですよ。
でもなんかストレートで煽ったりとか。
あれは良くないね。あとはね、ウイスキーのロックとかね。
あれ、ウーロン割りにすべきなんですよ。
うん。あれ、ウーロン割りにすると、すごく美味しいですよ、
うん。ウーロン割りにしていくと、水分も取れてしまうんじゃぞ。
サウナバーとかって、地獄だね。何しますって言ったら、
うん、
ウーロン割りで、ウーロン茶のウーロン割りでって。
うんうんうんうんうん。まあ、いいじゃないですか。それ、流行りそうじゃないですか。
サウナバー？
うん。あの、ウーロン茶水割りとか。
外に出たら、バーテンダーがいて。
そうそうそうそう。それめちゃくちゃいいじゃないですか。
で、水風呂に入りながら、
うん、
あの、冷えた天然水ですって。
うんうんうんうん。それ何者にも変え難い快楽じゃないですか。
うん。で、しっかり、
うん、
水分も取って体も拭いて、
はい、
お酒も飲めばいいじゃないですか。
うんうん。でもその、お酒を飲む危険性っていうのが確実にあって、
はい。
水分を奪われるわけですよ、アルコール分解に。
よく、ほれ、サウナ入るってことは、銭湯とかだけど、
うん、
そのスパワールド的なやつだと食堂とかもつきがち
ついてる。
で、そこでほれね、我慢して、
そうそうそうそうそ そう。
で、ビールでバーって。
ビールがつきものじゃないですか。
っていうのは、まあ、サウナの醍醐味的なもんがありますよね、そういうのって。
セットになってるぐらいやねんから。
また言われるよね。
もうその、サウナ上がりに、もう絞って絞って、
うん。
かあ、これだよみたいな。
うんうんうんうん。
染みるわーって。いいんですけど、確実に水が奪われていくんですよ。
汗あんなに流したのに。
そう、汗をあんだけ流して、あの、今こそ水を大量に取らなければならない時期に、
うん。
アルコールを入れることによって、想定外なまでに水が足りなくなっていくんですよ。
もうシワシワなりますね。
でも本人はこうビール飲んでるから、
うん、
喉乾かないっていう恐怖なんですよ。
それは恐怖だな。お腹空いたから食べたけど吐いたみたいな。
うん。まあもちろんそのビールのパーセンテージとかっていうのがあってビールも 5、6% とかじゃないですか。
うん。
だからまあ焼酎ガブ飲みするのに比べたら水割りみたいなもんですから。
でも日本酒とか危険っぽいな。
でもそれでもビール飲んだ後に水を飲んどいた方が悪酔いしないっていうことは、
うん、
ビールの水分っていうのはアルコールに対して決定的に足りないはずなんですよ。
うん。
ってことはサウナの後にビールだけを飲み続けたとしたら、
うん、
確実になくなる方向に一歩駒を進めることになるんですよ。また一歩と。
なるほどね。まあ、なるほどね。
だから自分が思ってる以上に、水を飲まんといけんのかもしれん。
断水してると、お前は。
そう。断固断水圏なんですよ。
なるほどな。お前が思っていること、サウナは無敵、無血無敵ではないということだ。
そう。
貴様と俺には致命的な違いがある。それは水分だって。
そうそうそうそうそうそう。
ならばその水分の元を立ってやろう。おばあちゃん。何？どうやら以前の検証とは違うようだな。ほお
いやー、血液がドロドロになっていきますからね、サウナ入っていくと。
もう解決法は、水風呂に入りながらその水風呂の水飲んでください。大量に。
それ水風呂の水飲む王子になるじゃないですか。
いるから実際に。
意味嫌われるやつになるじゃないですか。
意味嫌われるかもしれんけど、自分の体が大切でしょ。
その親父だけが守られていくだけ。周りのやつ本当に不快な思いするし。
だからバレないように、口まで、鼻の下まで水風呂に使って、
なぜ脱衣所まで我慢できひんのや。
いやー、でもなんか、冷水器ない？
え、あるとことないとことある。
ああ、そうなんだ。
あの、脱衣所のとこ。あると
こしか行ったことないから、基本的には僕はずっとその水分は取り続けますね。
まあ、サウナ、カプセルホテルみたいなとことか。
うん。まあ、しっかりしたところってやつね。まあ、お高く。
まあ、ジムであるとか。
うんうんうん、
そういうとこやったらまあ、そういう設備もあるけど、銭湯の場合、自分の水分は自分で守るしかないんですよ。
じゃあもう水風呂か、シャワーで水出して、こーって飲むしか
ない。いやいや、持ってきたらええやん。持ってきたらええやん。用意しときっていうことですよ。
天然水。
天然水でも何でもいいから、自分のロッカーに忍ばしといたらよろしいやん。
うん、
で、休憩してるときにちょっと飲んでいったらいいんですよ。あと、もしくは、うん、せめてサウナが終わって出た後に、水ガブ飲みすべきなんですよ。
うん。
で、行く前も飲んどけばよりいいよね。
うんうんうん。
うん。自分が血の詰まった皮袋って認識するぐらい、飲んでいった方がいいんちゃうかなって思って。
薄めていこうって。
そうそうそうそう。ドロドロになると心得よっていう。
うん。
血がね。もうそういうことをいろいろなんかもうずっと毎日毎日考えてきましたわ。
はいはいはいはい。
そう考えてきてたら、なんかてっちゃんが誕生日迎えてしまって。
うん。
めでたくなってしまったんでしょうな。
めでた整いしたのね、サウナで。
ペガさんがいつも楽しくモテラジさん聞かせていただいています。最近の回を聞いて僕もずっと辛いの苦手だったのに、10年前ぐらいに急に好きになったので、てっちゃんさんの気持ちわかります。ラジオ楽しみにしてますので、これからも元気に頑張ってくださいねって。
ありがとうございます。
やっぱそういう人いるんですかね。
だって豚さんも急にサウナにハマったからね。
いや、それは。
いや、それはって、でも急にでしょ、急に。しかもドハマりじゃないですか、毎日、1日2回という矛盾を抱えながら。
うん、うん、うん、うん、うん。
俺だって急に麻婆豆腐にドハマりして、しかも、あれよ、普通の麻婆じゃなくて激辛にしちゃうってやつよ。
いや、無理とかって言ってたじゃないですか。
だから無理って言ってたけど、
うん。
急に。
その新しい趣味を始めるっていうのと、なんかその好みが変わるっていうのは違うくない？
まあ似たようなもんだと思いましょうよ。だってバキの絵柄とかキモいって言ってたけど、読み出したらめっちゃ面白いってなるみたいなもんでしょ。うんだってこれ、バキとジョジョってもうなんか絵が受け付けんって言うでしょ。
そうやのにね、ちょっと言わせてくださいよ。
はい。
最近その BL 界隈に、
うん。
ジョジョの BL みたいなのが溢れ返ってるんですよ。
まあアニメのおかげなんですけどね。
いや、だからアニメになったらすぐ受け入れんの？
受け入れるっていうか、ジョジョを知るんですよ。
え、それまでキモいとか言ってなかったの？
もともと、
うん。
まあ、細々とやってましたよ。
ちょっとはね。
うん。で、第5部の暗殺チームとかちょっと盛り上がってましたけど、うん、それでも全然ドマイナージャンルじゃないですか、BL 界隈では。
1、2スペースとかでしたよ、コミケとかで、連載時とかで。は
い、でもやっぱりアニメですよ。
アニメなったらむっちゃ出てるんですけど。
だって、進撃の巨人もそうじゃないですか。アニメなってむっちゃ、むっちゃホモボン増えたでしょ。むちゃくちゃホモですよ。巨人出ないから。
巨人が出るんですね。
巨人うまいこと言うな。
だって、上太郎と華鏡院がもう、やたら盛り合っとって。
うん。
いつもこれ同人誌、最近って。
そう、惹かれ合うんですよ、スタント同士は。
いや、それが89年とかにその同人誌があったら、あったらわかるんですけど。
うん。
だから古い作品でもアニメになったらいいのっていう。
いい。
あ、そうなんや。
だっていいでしょ。
アニメになったら最近の作品なんや、もう。
だって実際に最近の作品じゃん。
だって不条氏古い作品嫌いじゃないですか、基本。
古い作品嫌い、だから最新のアニメで。矛盾してないでしょ、どこも。
アニメと漫画切り離すして考えてる春の？
うん、切り離して考えてる派もいるだろうね。
おー。いや、もうなんか
セイントセイヤはどうだった？漫画の時からもうすごかった。それともやっぱアニメになってた
というか、だからそのラグがあんまないから。
で、
ジョジョは30年のラグがあるじゃないですか。30年言い過ぎは。
まあ、そうね、ラグが。
20年か。
そう、だから20年知らなかったの。
で、その華鏡院とジョータロの本とかがワンサカあるのを見てしまうじゃないですか。
はい。
タイムスリップ感があるんですよ。
うん。しかも今の絵柄でね。
いや、今の絵柄っつったって、その、似せてる絵って原作の絵やし。
うん。
で、その原作の絵になんで似せるとか言ったら、アニメが原作に似てるからじゃないですか。
うん。
その辺どうなんでしょうかねって。
いやー、だって、ジョジョ、オタも悪いんですよ。
ほう、ほうほう。
いや、だからジョジョ難しくみんな解釈してなんか、頭を使う、バトルみたいな。
頭使わんやん。オラオラーで解決じゃないですか。オラオラオラオラ
だけど、奥が深いとか、そういう風にみんな言うじゃないですか、ジョジョのことは。
荒木先生何も考えてないのがすっごい
荒木先生は何も考えてないよ。
わかるじゃないですか。
荒木先生はノリで週刊連載やってたよ、
すごい、凄みじゃないですか。
そう。大体なんかあったら凄みで解決して、多分ネタに困ったら、凄みとか出して、
そうそうそう。
怒りとか、プッツンとか。
それ、ジョジョ型が一番よく分かってんじゃないの？そういうところって。
でもそういうのはジョジョ型は避けてきたわけですよ。
ラグビーが強いのに気づかなかった、ゼペリさんとか、そういう。
だからラグビーは、
うん、
ラグビー。ラグビーは禁断の技でしょ？
うん。
あれはもう、だってディオンも普通の吸血鬼となんであんなに違うのかって言ったらラグビーやってたからなんですよ。
そう。だから封印せんとわかんのですよ、ラグビーは。
だって第2部の吸血鬼とか雑魚だったじゃん。
むちゃくちゃ弱かった。
あれは全部ラグビーやってないから。
そう。
でも、アニメになって、
うん、
俺、アニメになったジョジョって第3部まででオラオラの、
うん、うん。
わかりやすいジョジョじゃないですか。
うん、うん。
まあ、4部もアニメになったけど。
はい。
それが、受けて、
はい、うん、
また声優もね。
うん。
また歌も良かったんですよ。
うんうんうん。
で、アニメの出来もめちゃくちゃいいと。
うんうんうんうんうん。
だからこれはジョジョ知らない人も、せっかくだから、うん、だってアニメってさ、
はい。
自分でめくらんでいいから、ページ。
勝手に入ってくるみたいな。
そう、読まんでもいいし。
うんうん。
で、有名な、
うん。
BL 作家の人たちとか、
はい、
その、絵師さんって呼ばれる人が、
はい、
ジョジョの絵をツイッターとかピクシブに載せたら、
はい、
ブワーって、
うんうんうん、
大拡散ですよ、
うん。
で、ジョジョってこんな面白いんだって、
はい、
女子も読んでいいんだみたいな。
うんうん、
いいよって。だって、今でも、女の人がジョジョ読んでるって珍しいねとかって言われるでしょ。
呼ぶもんじゃなくて見るものになってますからね。
うん。読んではないけどアニメで見てたよって言ったらなんかバカに しそうでしょ、少々読んでる男って。あ、アニメで知ったんだ、みたいな。
いや、バカにっていうか、そういう男も多いじゃないですか。
そういう男しかいないよ、実際。
いや、そういう、なんていうの、アニメの方で、初めて見たみたいな男も多いはずですよ。
うん。
でもって、あれじゃないですか、まさか、丈太郎と歌教員がかけられるとは思わなかったじゃないですか。
かけられるだろう。相当。
歌教員なのって。
一部ディオ、三部ディオとか。
そう、ディオとか。
ディオディオ。
まさかですよね。
まさか。だって未だに俺ら北斗の拳の名言とか言ってキャッキャウフフしてるんだよ。
でも北斗の拳のそういう漫画とか作られへんのが幸いでしたね。
作られるかもよ、再アニメ化したら。
再アニメ化。
まあ絶対トキラ王だろうな。
じゃあ、ガンダムとかが再アニメ化したら、こう、本が出ちゃったりとかするんですかね。
ガンダムは、毎回、新作やってるから、毎回本が出てる。
いや、初代ガンダムのオリジンとかの、なんか、再アニメ化とかがあったら。
ああ、多分、するだろうね。ちゃんとテレビシリーズで。
っていうか、それ以前に僕、大変なこと思い出した。
何？
おそ松くんですら同人誌がいっぱいあるもんね。
ああ、そう。で、またアニメ第2期が始まってますからね。
どういうこと？で、おそ松くんやで。
おそ松くんなんて死ぬほど人気だから。もう大ブームだから、大ブーム。
おそ松くん。
何十億、何百億なんじゃないの？おそ松くんブームって。
いや、おそ松くんにそういう観点があるなんてって思うじゃないですか。
観点は不助士が作るんですよ。なんかいつも一歩先を行くのが不助士ですよ。
観点があれ、一歩先を行ってんのかな。
一歩先行ってるでしょ。だって、男の俺たちがおそ松くん見てもっていうか、まず見てないからね。
いや、見てないよ。
でしょ、見ようと思うんでしょ。
思わん。全く
見ちゃうわけよ、なぜか。
見てるかもしれんけど、だから、おそ松くんの方には興味ないわけでしょ？
うん。
うん。でも、おそ松くんがそういった、なんか、BL 対象アニメになるっていうのが驚きやし、でも基本的に、おそ松くんのキャラはおそ松くんじゃないですか。
うん。
別に変に、こう、美少年化してたりとかするわけじゃなくて、
うん、
あのデザインのままじゃないですか、まあ、
うん、
多少は違ってたとしても。
うん。
え、それでいいのって思った。
それでいいんですよね、やっぱり。
キャラデザインはあんなもんでいいんや。
うん、あんまりね、キャラデザイン関係ないのかも。
なんかそのアイドル系のなんかアニメとかも一方であるじゃないですか。
だからアイドル系の、人が好きなのはまた別だから。
うん。
やっぱり。
じゃあ、忍たま乱太郎でもいいのかって。
忍たま乱太郎は死ぬほど大手でしょ。死ぬほど大手でしょ、ずっと。
ほんまや。
あれこそ化け物でしょ。ずーっと続いてるから。
じゃあ、絵柄は別にいいのか。
いいのよ。
こびた絵柄じゃなくてもいいんや。
いい。こびててもいい。だから、絵柄はどうでもいい。
こびてもよし、こびなくてもよし。
よしって、美味しく調理してあげるっていうのが、不助士の最強の。男オタが絶対に勝てないところでしょ。
男オタはこびてた方がいいのか。
男オタはぶひれないと。
なるほどね。
だって、あ、不助士のアンソロジーのやつは、ブサイクオンリーとかもある。
何やねん、それ、ブサイクオンリーって。
いや、だから、主人公がブサイクっていう。
ほー。ほ
ー。あるでしょ？
いや、そんな見たことない。
あるんですよ。
主人公ブサイクって、例えば、どんなやつよ。
いや、だからクラスで、例えば学校だとクラスで、
うん、
まあ、引きこもってそうな、
うん、
まあ、オタっぽい、
ブサイクのやつ。あ、キモオタ領塾ってやつか。
そう、キモオタみたいな、そうそう。
うん、
が、主人公で、まあ、いろんなのがありますよ。だから、姫になっちゃうとか、例えばね、学校一のイケメンに気に入られるとか、それこそ領塾されるとか。
キモオタが？
うん、されたり、キモオタがしたりとか、キモオタがなんかの秘密を握ってとか。
うんうんうん、
まあ、とにかく、キモオタが何々っていうアンソロジーですわ。
うんうんうん、
これが結構、また、続いてて、別に一冊で終わったとかじゃなくて、
はい、
結構あるので、
うんうん、
僕は何回か読んだんですけど、
うんうんうん、
だからその、キモオタっていうよりは、まあ、ブサイク。オタである必要はないからね、ブサイク。ブサイク。ブサイクが、
うん、
主軸の話が好きっていう女子の人もいる。うん。だからね、もう男オタは、無理よ。勝てない。だって、不女子を意識しないと今流行んないもん。
そう？
何もかも。
そうなの？
そうよ。男は金使わんし。
だったら流行らなくてもいい。
って言うでしょ？
うん。そうそうそうそう。
そうでも、不女子は流行らすんですよ。
いや、だから、ジョジョとか別に不女子意識してないでしょうが。
してない。
うん。ただ、原作の話
だってだけ。意識されると萎えるもん。
何を言ってるんや。
だから、公式ネタみたいな。
はいはいはい。
そういうのされると
一気に、刀剣乱舞でめっちゃ怒ってた人いましたね。
いるいるいる。
なんか、
ホモじゃないから
って。ホモ設定にしたらホモじゃないからってむちゃくちゃなこと言ってました。
そうなんですよ。そこら辺は軍の規律があるんで。
ああ、軍がね。
うん。
ワールド宗教マン、名前さん。稲川さんの階段でなんか重そうな扉を開くときのモノマネをやってください。
どうぞ。うまいね。うまいわ。あ、できない。うまいうまい、やっぱり。
じゃあ、いたんですよ。もしもし、あなた、でしょあなた、でしょ？
うん、懐かしいですね。
この話めっちゃ好きなんですよね。
俺も好き。
あの話、すっごい特殊やし。
うん。
その、電話というテクノロジーを使ってくるレイって怖いじゃないですか。
ああ、よくパソコンで勝手に文字が打たれるとかね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
カチャカチャカチャカチャ。死ね死ね死ね死ねとかね、いっぱいね。
で、なおかつ、その、幽霊が人を殺すんですかっていうのに象徴されるように、ダイレクトにその殺害する幽霊って、なんか怖いんですよ。
いや、珍しいですよね。
なんか案外。
大体狂ったり、その後事故にあったりするのに、うん、ダイレクトに幽霊が殺しに来るっていうのは、
そうそうそう
相当幽霊の中でもトップオブ幽霊。
そうなんです。だからあの、なんですかね、容疑者の話のあの、死の旅館のやつとか。
待ちなさい。待ちなさいよ。
そうそうそうそうそうそう。
とか、待つんだよって。
そうそうそう。あれとか、あの、その、ヒルルルでしょっていうやつとかっていうのは、相当あれなんですよ。イケてるんですよ。
わかる。
僕のなんか、この心を掴んで離さない何かがあるんですよね。
ブタオさん、すぐ、掴まれて、ドハマりしてっていうのが好き。
うん。で、田舎人事を、
そう、一日三十秒。斜めに構えて、
はい。
そんなんもう、死ぬわけないじゃんって思うけど、ブタオさんは。えって、幽霊が人を殺すって。
いや、別にね、それを、あの、信じてるとか信じてへんとかっていう話じゃないんですよ。
わかりますよ。
その設定が好きなんですよ。
そうそう。
物語として、なんていうか、稲川 順次がいくつか、その語っていく中でピックアップするんやったとしたら、
うん。
なんかそのダイレクトに霊が殺しに来る話って、それやばないって思うんですよ。
やばいね。
だってそういう、そういうことを、まあ、一応は実話として語るわけじゃないですか。
うん。
で、実話として語る怪談って、まあ、実話として語るためにね、なんかそういうこともあるかなっていうような話にするじゃないですか。
はい。
まあ、気のせいかもしれんけど、そう、なんていうんですか、統合失調症かもしれへんけど、
うん、
そういう怖いものを見たりとか、なんかちょっと病気になってみたりとかってあるかなみたいな。人によってはねって、
うん
うん。でも殺すってなったら尋常じゃないじゃないですか。
確かにね。殺すんだ
もん。殺された人がいるんですよ。
幽霊にね。
そうそうそうそう。それ、ほっといていいのみたいな。一番ひどいのになったら、トイレに、なんか誰かが入ってくるからって言って調べに行った女警察官がね。
うん。
なんか窓から入ってきた小人になんか、めった刺しにされて死ぬみたいなやつ。
あ、あるあるあるある。
で、それがビデオに撮られてたみたいな話あるじゃないですか。
うん、うん。
いや、それ、ほっといていいのってなるじゃないですか。
いやもうこれは、こればっかりお蔵入りでしょ。これを世間に公表すると、もう、今までの常識が全て覆されてしまって、大事件だから、さすがの純ちゃんもこればっかりは話だけに、ここだけの話。
いや、それ世間に広く通って、みんなで検討する
。こればっかりは世間に広く通って、世間にね、みんなに、これどうなんだって。
トイレに入ってたら、小人が入ってきて、メタ刺しされるねんでって、これ、ヒアリどころじゃないでしょ。
いや、もうだからヒアリどころじゃないかも、大変なことになるんですよ、世間が。
だから警告出してみんなで、
もう宇宙に行ってる場合じゃないんですよ。ひっくり返るんですよ、今までの常識が。
だから研究チーム発足すべきなんじゃないの。
いや
人類の想定しなかった敵がいるんですよ。
想定しなかった敵がいすぎて、
うん、
自衛隊とかを出動しちゃうんですよ。
そう、自衛隊とか出動すべきなんじゃないの、そのコビドに対して。
じゃあもう米軍基地もないといけないってなるでしょ。
もうすでに侵略が開始されてません。
なんか、よくない？
寄生獣じゃないですか。
いや。
あ、こっちがね。
そう。いや、寄生獣か。
そうそう、その小人とか、ヒルルルルの人とかは、
うん、
僕らを寄生獣だと思って攻撃して。
増えすぎた人類をね。
そうそうそうそう、旅館も。
なんとかしないといけないって誰かが思ったんですよ。
そう、みんなを守らないとって。
とって。
あ
れがガイアの意志です。
ガイア。
わかります？あれがガイアの意志です。
ね、アマゾンプライムビデオで見れるんですけど、
うん。
アンフレンデッドっていう、
なんか聞いたことあるな。
ホラー映画があるんですよ、アメリカの。
うん。
これ何がちょっと面白いかって言いますと。
Facebook のやつ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
あ、見た、面白かった。
え、見た？
見た。映画館で見た、俺。
え、マジで？
うん。
じゃあ映画館で延々 Facebook と Skype の画面見続けてたの。
そう、映画館でね。
スクリーンで。
うん。
あれ、すごない？
いや、あれ面白いよね。
全部、Facebook と Skype っていうか、Apple の何？MacBook Air みたいなやつの画面上だけじゃないですか。
提供。
提供は知らんよ。
Apple 提供。
あ、そうなの？
いや、そうじゃないけど、でも Facebook は提供なんじゃない？さすがに。
Skype も？
スカイプも。
いや、それでも、印象悪くない？人が死ぬんですよ。
いや、死んでるか分かってないからね、あれ。
スカイプの中に、あれなんですよ。その、グループ会話に入れてない奴がいるんですよ。
うん。
で、そいつを退出させようと思っても退出しないんですよね。うん、で、殺すとかって言ってくるんですよね。
そうそうそうそう。で、しかもスカイプ通話切ったら殺すとか。
そう。で、Facebook の方にも、
うん。
その死んだ女の子の Facebook のページが勝手に動いてきて、なんかフォローしてきたりとかしよるんですよ。
うん。
で、なんか逆らったら殺すみたいなことを。で、実際、その、スカイプやってる連中が死んでったりとかするんですよ。
うん。
だからあれってまさに幽霊が人を殺すっていう話やし、
うん。
その幽霊がスカイプだの、フェイスブックだのを駆使してくるから、
うん。
お前何してんのってなるじゃないですか。
確かに。
ヒロロロロロみたいなドキドキ感がそのまま映画になったような映画ですよね。
面白いよね。いや、俺最後ドッキリかと思ったんだよね。
ああ、こういうFacebook とスカイプ使って、こういうこと仕掛けたらみんな信じるでしょみたいな。
そうそう、そしてこれ実はこれニコ生とか YouTube の生放送みたいなやつで、
うん、
やってましたって言って、うん、寿司三昧みたいな最後
だと思ったんだろう。寿司三昧って。
いや、沖縄にないんですよ、寿司三昧。
いや、あるないけど。あるとこ少ないでしょ。
まあまあ、東京に多いみたいですね。
はい、そうですね。僕も初めて寿司三昧っていうものを、初めてっていうかそれ以降行ってないですけども、新宿でしたね。
行った？
うん、相当前ですけども、ゴールデン街で朝まで飲んだ後に、なんか
寿司三昧。マグロ王が経営してるみたいですね。
その時はもう何のこっちゃ分からなかった。寿司三昧に行けって言われて。
うん。
行っただけでしたけどね。
いや、もう俺何か言うたび、何か決めるときに最近寿司三昧っていう。
で、それはどういう意味で。
いや、なんかね、語呂がいい、響きが。
え、どこで寿司三昧とかを仕入れたんですか？
ね、なんかマグロのこと調べてたんですよ、最近。
はい。はい、
なんかマグロが今絶滅危惧。
ああ。
そしたらマグロ王って出てきて。
はい。
あ、マグロの王様がいるんだ。って見たら、寿司三昧って出て。
はい。あ、
実は寿司三昧の経営者がマグロ王らしくて。
うん、うん、うん。
マグロの解体ショーを広めた人みたいな。
いや、
逆かって、マグロにとっての天敵の王なのかみたいな。そう
そう。絶滅させてる側じゃないですか。
そう、させてる側って。でも、マグロ王のプロフィールとかいっぱい出て。
はい。
好きな部位は赤身。
いや、だから絶滅してる側の代表やろっていう。
いや、人間に寄生し。
だから、寄生獣やないか。
バランスを倒す役割を我々から比べれば。マグロ王こそ、マグロ虫歯も寄生虫。いや、寄生獣か。
そうそうそう、だから、マグロ王が寄生獣じゃないですか。
で、寿司三昧を YouTube でいっぱい見て。う
ん、YouTube にあるの？寿司三昧が。
いや、寿司三昧いっぱいあるんですよ。とにかく CM とかも動画とかも、寿司三昧レビューと。
お
ぉ。マグロ王の解体ショー。
いや、マグロ王を解体するやん。それ面白いですね。
で、手も、寿司三昧ってちゃんと両手を広げてパッて。
何それ？
どうぞみたいな、どうぞ召し上がれみたいな両手で、パッて手のひらを出して、寿司三昧ってやるんですよ。
ほー。
これがなんか、癖になっちゃってて最近。
うん。
なんか、決める時とか、いや、寄生獣かってやつに、寿司三昧みたいな。で、そんだけ寿司三昧に洗脳されたら、今度東京行った時に、寿司三昧行ってみたいな。うん、なんか東京のお寿司は美味しいじゃないですか。
でも寿司三昧とかで食べるよりかなんか回転寿司とかの方が美味しい気がしますけどもね。
寿司三昧は回転寿司じゃないの？
え、なんか普通のお寿司屋さんですよ。いや、回転寿司もあるのかな？
ちょっと調べて、寿司三昧。
少なくとも僕が行った お店はただのお寿司屋さんで結構なお値段の。
あ、回る寿司三昧がある。
あるんや。あ、まあまあまあ、うん、そういうのも出していくでしょうね、きっと。
寿司三昧
回る寿司三昧がどれほどの、なんか、実力を誇ってるのか僕はもう全くわからないけど。
しかも築地ですよ。
ああ。
またマグロ王がいる。
なんか高そう。いやーねえ、その、ニシンを、滅ぼし。
うん。
ホッケを滅ぼし。マグロを滅ぼし。
ウナギを滅ぼし。
そう。ウナギを滅ぼし。そして最近は、 あんなになんかもう、吐いて捨てるほどいいのかなと思ったら、サンマすらも、追い込もうとしてるらしいじゃないですか。
うん。
サンマがなんか、食べれなくなるかもしれないって。
いやもう、なんか魚自体がもう取れなくなるんじゃないかみたいな話もありますよね。
え、魚が絶滅すんの？
うん。
そこまで行ってんの？
行ってるっていう。
どこでそんな情報が？
なんかありましたよ、ニュースで。あと何年以内に、その、漁業は規制しない限りはもう魚って一般家庭には届かないって。
寄生獣に。
いや、寄生獣か。寿司三昧行ったことないけどね。
で、そこまでの威力か。か
うん。取りすぎ、食べすぎ。でも、全世界食うから、魚に関しては、
うん。
もう、いいんじゃない？食べきったでしょ。
でもその一方、ホタテは人手不足で、取れないっていう。
まあ最低賃金でね。最低賃金でやってんのに人手不足。
最低賃金と人手不足で漁業っていうか、あの、海は守られるんじゃないですか。
うん。
取れないっていう。
ね、儲からないって。
ホタテは助かった。
儲かってるんだけど死ぬほど。
そう、ホタテは助かったんじゃないですか。
うん。ホタテはね。
海の中で増え続けることができるっていう。
で、ホタテを食べる魚もどんどん増え続けるね。
うんうんうん、
そしたら、
うん、
食べられる、
うんうん。
増えたから、
うん。なんか鮭とかも、前みたいな上等のサーモンとか買い付けれないみたいなこと言ってましたね。
なるほど。鮭は美味しいですからね。
日本にお金がないから、
うん。
よその方に買われていっちゃうので、
うん。
ほとんど入ってこなくなってくるって。前なんかその焼き鮭とかにしてたやつを今生で食ってるみたいな。
もう魚は海物語で満足しましょう。
うん、海物語。
パチンコの海物語で、はい、これ知ってるってこの生き物なーにって魚って言うんだよ。うんうん、
それなんかの魚の天ぷらみたいですね。
そう。わあ、魚が横に泳いでいく。
これは瞑想さんでいいのかな？人生初老流体験。加熱する肌、はい、ほとばしる汗の疾走感。でもやっぱりテレビからは逃げられなかったっていう。
ああ。
でもなんか、老流サービスとかあるとこって、老流してる間だけはテレビ切ってることが多い気がするんですけどね。
あ、そうなんだ。
その老流始めさせてもらいますので、テレビは切らせていただきますって。
うんうんうん。
ずっと切ってろよって思うんですけど。
うん。
ただなんか、老流するときはなんかその老流に集中してほしいから。
うん。
テレビ切るみたいなことを言いますね。
うん。
じゃあ、老流してないときは、サウナに集中させたくないんかって。思わんでもないけど、まあそうなのかも。
確かにね。まあ、サウナでは寄生獣とかなんか。だって、広川隆いるじゃないですか、僕がよく真似する。
はい。
あれ、映画では北村和樹ですよ。
ああ。実写。
実写では。
っていうか、寄生獣、アニメ版なかったです。
アニメ版あったあった。
なんか全然違う感じの。ね、
そうそうそう、全然違う感じの。
なんなんやったんでしょうね、あれ。
あんま流行らなかったね。
なんか全然その、こんなんやるぞって全然違うやんって言って、その後なんか、話題を聞いたことがないような気がする。
そう。映画は結構話題になったよね。
なんかなってましたね。でも、わかんないけど見てないから。
俺も見ればよかったな。
いやー。
こんだけ寄生獣好きだからさ。一応見とい、広川が誰がやるんだろうなと思って、
うん、
今ウィキ見た北村和樹がやるって言った、なってるから、
うん、
あ、偽豚尾さんがやるのかとか思ったら、なんとなく、まあ、いいキャスティングだなって。
っていうことは、なんか、重要人物としては認識されてたってことですよね、映画では。
そうそうそうそう。
これは誰をキャスティングするか重要ですせってなったんでしょうね。
いや、だって、寄生獣はここで終わってもいいんだからね。いや、寄生獣かって言って、カンって。
あ、落ちたみたいな。
うん。あ、落ちたっていうか、鳥肌立つでしょ。あ、寄生虫、こういう意味だったんだって、パンって、この本を閉じて。
うん。
はーって。で、タバコでも一服吸うか、みたいな、震える手で。で、うん、反対なのよ。
うんうん。
リサリサ、せーって。もうあそこで寄生虫終わってるからね。
あとは打足な。
あとは打足、あとはバトルよ。あーでもね、最終巻の、
うん、
あのおばあちゃんとのやりとりは大事ね。
ほう。どんなんですか、うん、
いや、なんかあんまり覚えてないけど大事だった気がする。
全然大事じゃないやん。
いや、あの、あとは、
じゃあ、あの、殺人鬼がやってくるところ
は。ああ、あの、だからラストはすごく大事。
え、そう
なの？あれはマジで寄生虫って感じ。
あいつが、だからあの、殺人鬼が人間なのに人間じゃないんですよ。
いや、寄生虫です。
寄生虫なんですよ、あれが、まさに。
うん。
うん。どうしようもないやつじゃないですか。
寄生虫たちも、日本にいる、うん、はい、この事件を知って、
うん、
事件というか、まあ、あの国会議事堂みたいなところでいっぱい仲間が虐殺されたの知ったから、あんま目立たんとこ、みたいな。
国会議事堂で市民ホールじゃない？
市民ホール。
うん。
で、やられまくったか、これ、ちょっとバレたら俺らやられるなって。
寄生虫にね。
そう、寄生虫に。
で、こそこそしようっていう。
こそこそ。っていうか、あの人間の食事だけでも生きれるじゃん、みたいな、
うん。
うまくはないけどって。じゃあ何のために生まれたのかって。
そう。で、この塩食い尽くせって。
そうそうそうそう。
トンチャモンさん。おー、トンチャモンさんが。
はい。
ホモが一般戦闘でナンパするって、男に処女中、女に童貞中がおるように、ホモにもノンケ中がおるのかなって。
いや、ここは一般戦闘じゃなくて、
うん。
一般戦闘だけど発展場なんですよ。
はい。
難しいですよね。
で、でもやめてって言ってるわけでしょ、その、座談会は。
うん。で、あの、ホモにも処女中とか、
うん。
ノンケ中とかっていうのはもちろんいますよ。
あのね、ノンケ線っていう恐ろしい線もあるんですよ。
そう。
だから、ジャンル
の。おこげっていうのもいるんで。
というと。
あ、だから、オカマ線。女の人の。
それって意味あるのかねって。
意味あんのかねって言っても線なんだからしょうがなくない？
そう。のんけ線。
ロリコンに意味あんのって言われてもロリコンだからとかしか言いようがない。
だからあの、ゲイでも、
うん。
あの、のんけ線とまで言わなくても、なんか、のんけってだけでいい班上がるんですよ。
そう。そしたらもう三色おじさんが出てくるんですよ。あ、それ三色狙えるって。
そう。
三色おじさんどこにでも現れますからね。
なんじゃそれ。
いや、あの、麻雀の、
はい。
中継あるじゃないですか。例えば実況とか、はい、例えば天宝とかをね、実況するじゃないですか。
はい。
動画で流したり、はい、例えば芸能人の麻雀中継とかやるじゃないですか。
ありますね。
絶対に三色おじさんが現れるんですよ。
どこによ。
え、コメントに。必ず、
うん。
あ、三色。
どういうことそれ、三色って言い出
す。だから三色絶対狙っていけっていう。ああ、三色狙えたのにとか。
あ、三色上がる、三色を、が好きなのね。
好きっていうか、三色おじ。もうおじなのよ。
もう麻雀っていうのは三色揃えるゲームやと思ってる節がある。
うん、だって三色おじさんって、もう、検索者出てきますからね。
え、誰なの？
え、だから三色おじさん。なんかね、グラビアアイドルの記事でね。
うん。
グラビアアイドルが、
はい。
最近なんか、見て、なんか困ってることって、クソリプ。
はい。
多いですよねって。
はい。
で、多い時に、クソリプを分類してみたって記事があったんですよ。
はい。
そこに三色おじさんっていて。
はい。
え、どういうことって言ったら、
うん。
マージャンするときに必ず、
はい。
あ、今記事がありました。三色おじさんも多いですね。 麻雀をするんですけど、上がった時に写メを撮って、マンガンだよって載せたりすると、どうして3色狙わなかったの?3 色にやたらロマンを求めてくるおじさんが本当に多くてって。最初それで麻雀がちょっと嫌になっちゃったんですよって。家で麻雀練習のニコ生配信をしてても、はい、3色見えてるだろ崩すなよアホってコメントが来て。なんでみんな3色3色って言うんだろう。それ上がったんだからいいじゃん、もうやだ、麻雀怖いって。
それそういうおじっていうのがジャンルなの。
そう。でも、うわぁ、3色おじさん来たとかネタにしてたら一周回って愛おしくなりましたねって。アメーバー TV のガチンコ脱衣麻雀でも、三色で上がれた時には、うん、イエーイ三色おじさん見てるってカメラにアピールしましたよ。
三色おじ。
そう、満貫で上がれたよって言っても、
うん、
なんで三色崩すのこれ面白すぎるなって思って、三色おじさん。
なんで三色に取り憑かれるんでしょうね、人は。
ブタさんもとやっぱ取り憑かれます？
いや、別に取り憑かれないけど。
うん。
なんかね、言われてみたら。
うん。
三色って、三色意識してるのってすごく、あれなんですよね。クロートっぽいんですよね。
ああ、じゃあやっぱ三色王子って、あ、知ってるね、みたいな。
だから常に三色意識してる、三色狙いに行ってるって。
今ウィキペディアに見たら、
うん、
すごいこと書いてる。ピンウヤパンヤオと、
うん、
あ、違うな。あ、リーチマージャーの花形と言われていると、三色は。
うん、
で、三色が生まれ、うまく作れるかどうかでマージャーの腕が分かるとも言われる。そこまで書かれてますよ。
そうやね。なんかね、この根拠はないよ。
うん。
その本当のあの、麻雀うまいやつに言わせたら、わかんないんですけど、そこら辺の事情って。
うん。
なんか確かに三色を常に意識できるやつって、あの、高みにいる感じがする。感じだけね。
まあ確かに狙えるんだったら狙っていきたいですよね。
それに対して逆があるんですよ。
ほう。
タンヤオとか、
うん。
ピンフとか、
うん。
はもちろんあの、馬鹿にされがちな安い役じゃないですか。
はい。
で、ここら辺が一歩下に見られるのはしょうがないとして、こう中っぽく見られるっていうのは、もう何も考えてないな、みたいな。
うん。
もうとにかく、もうタンヤオしか知らんやろ、みたいな。ピンフしか知らんやろ、みたいな。
ギリギリイーペコーとか。
うん、うん。
うん。
で、その三色に対応する、なんていうか、低く見られる、おじとしては。
うん。
もう、ひたすら染めるっていう。だから三色に対して一色ですよね。一色ですよね。陳逸とか、は
い、うん、
もっと言ったら本逸。
本逸まで言ったら、本逸王子もいるのかな。
いや、王子っていうか、これはもうなんか、実際のあの、麻雀の効率とか強さとかは知らんけど、
うん。
本逸とか陳逸とかやたら狙いに行きがちなやつは、
うん。
まあ、バカっていう扱いですよね。
ああ。まあ、スパコンブッパみたいなもんですね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
当たったら勝つから、みたいな。
もうなんかそのテクニカル感が全くないですよね。
でも3色をじっくり狙うと、おってなるわけね。
3色とこう常に意識してるやつは、
うん。
ああ、それがあったか、みたいな。驚き。
だから3色王子が生まれるのか。
その泣いた時とかがまた威力が高いんですよ。
うん。
さっきのあの、本逸王子とか陳逸王子とかって言ったら、
うん。
泣いた時の推測がまずそっから始まるじゃないですか。
はい。
つまり、想図とかのあの、交通じゃなくて、瞬通になってたとしたらっていうことなんですけど、
うん。
1、2、3とかで、例えばあの、想図の1、2、3をてっちゃんが泣いたとしましょうや。
はい。
そしたら、
チーパーン。
チーって。 そしたら、
ってなる、ね、動くよね、バカ。
みんなが真っ先に思うことは、
うん。
まあ、想像の1、2、3ってことは、こいつ想像集めてんのかなってなるじゃないですか。
うん。
そこなんですよ。そしたら、てっちゃん
じゃあこれ安牌だなって切ったら、
そう、てっちゃんに対して、想像はちょっと意識して、危険かもしれんなってみんな意識振られてるときに、
うん。
三色やったかーみたいな。
こいつできるって。やっぱり三色王子いるやん。
いや、でもそれが実際できるのか、なんちゅうか上級者にとってそれがいい手かどうかは別なんですよ。
うん。見せとくといいかもね、でも。
そう、素人にとっては感心するに足る奇襲なんですよ。あ、そっち見てたかーみたいな。
しかも、やるじゃんって。
しかももっといいのが、
うん、
1、2、3を泣いて、
うん、
さらに白とかをポンしてみなさいよ。
あ、こいつ白のみでか、みたいな。
白、本一やなって。
うん。
もう完全にそっちに意識振られるんですよ、タコとして考えると。うん、なのに、1、2、3かーって。
三色かーって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあ、1、2、3。三色おじさん
見てるっていう。で、今のはコクリってなるんでしょ、三色おじが。
しかもね、その1、2、3で吐く泣いてたってなったら、ちゃんたも乗る可能性があるんですよね。そしてこれが単野王は本気でタコ扱いされるんですけど、
うん、
まあ、バカでも狙える体ですからね。
うん、
いや、これも、あくまで実際の有効度は、度外視よ。
うん。
本当に強いやつは単葉にこだわるのかもしれへんけど、
うん。
でも、そこを単葉の逆の役って言ったら、チャンタじゃないですか。
はい。
チャンタ狙ってるってなっただけでも、クロート感が半端ないんですよ。
そこまで言います？
あくまで感やで。実際ちゃんと狙うやつなんてバカなのかもしれんよ。
本一、うん、チャンタ、はい、三色、ピンフ、
はい、
リーチ、ドラドラみたいな。
本一ではなく三色ちゃんた、白みたいなんで上がったりとしたらもうドキも抜かれるわけですよ。
で、リーチ、ウラドラ、はい、みたいな。
まあ、リーチはできひんけどね、泣いてるから。
ああ、そっか。
うん。まあ、安いやろって、本一っしゃおみたいな。
うん。
その、想像を警戒して、リャンワンあたりを掘ったときに。
まあ、中盤ぐらいだわ。
しかもその、リャンワン掘って当たるってとこがまた、きっついんですよ。
うん。
なんでかって、てっちゃんは、1、3、まんな、なんか、カンちゃん待ちしてたってことやから。
うん。
一点読まれたみたいな。
ああ、なんか、武藤さん説明でなんか、
うん。
俺は麻雀全然詳しくなくて強くないんだけど、
はい。
なんか、おじの感覚が高まってきたわ。
でも実際その、天っていう漫画あったでしょ？
ありましたね。
天っていう漫画で赤木が初めて登場した時に、
うん。
赤木が主力にしてた、役っていうのが、
うん、
チャンタやったんですよ。で、チャンタっていうのは単野王に比べて圧倒的に効率が悪くて、
うん、
誰もこんなもので戦おうと思わないかもしれんけど、
うん、
別の側面を見ればみたいな、
うん、
単野王よりも使えるパイが圧倒的に多いみたいな。
なるほどね。
それを赤木クラスの打ち手が使えばこれほどの威力になるのだみたいな、なんていうか、なんとなく納得させるようなハッタリこいて、
うん、
こう、ね、読者を煙に巻いてましたね。
そしたら、三色王子が見せたら、三色って言うんだろうね。
いや、実際そのチャンターを狙ってるから、
うん、
三色も絡みやすいんですよ。なんでか言ったら、1、2、3か、7、8、9しか使えないわけやから。
そうよね。あと自敗だけだから。
そう。 そうするとその赤木がいかに麻雀がうまいかっていうのを示すために、
うん、
チャンタとか三色とかが対応されたのは、
まずビビらすわけね、初回で。
そう、偶然じゃなくて、
うん、狙ったんだよって。
その麻雀界隈でもやっぱりその辺の技使いこなせて買ってる奴がいたらこいつほんまに強いんじゃないかっていう、イメージにはぴったりなんですよ。それを、
三色とちゃんたは。
それを赤木とかが単野王子やったら、
うん。
こいつぶっぱだけやんみたいな。
どうせって。
そうそうそうそうそう、何も考えてないんじゃないのって。
もう、てかもう分かった分かったって5歳あげるから帰ってって。
そうそうそうそう。お前、
5歳あげるからもう帰ってって。
お前1、2、3で真空やろみたいな。
うん、もう分かったから帰って。
そうそうそうそう。あ、はいはいはい、はい、強いって。
もう分かった
はい、強い強いって。
1万小遣い、はい、帰ろ。
そう。そうなんですよ。うん。
三色王子が分かったわ。
そう。だから三色王子みたいなやつは多分格ゲーの実況動画とかの動画勢にもいると思う。
安いって。狙えただろ、これって。
その、格ゲー界の玄人受けする技ってのはどんなものなのかっていうのはいまいち分からへんけど。
まあ、じゃあサード？
うん。
サードで言えば、
うん。
放翼線を、
はい。
ガードした後のユンが、
はい。
最後の、いやって蹴りをブロッキングするじゃないですか。
はい。
その後に、
はい。
ターゲットコンボ、
はい。
鉄山、
はい。
幻影陣と発動すると、
はい。
なんでってなる。えって。え、ナメプってなる。
いや、十分でしょ。十分やん、それで。
最後をブロって、うん、
はい。
中キック、ハイジャンプキャンセル、幻影陣でしょって。
うん、うん、うん。
それか、
うん。
中鉄山、幻影陣とか。
うん、うん。
もう、せめて最後の鉄山はいらなくないって。
うん、うん、うん。
ターゲット、弱弱中。
うん。
ってあるじゃないですか、ユンの。
はい。
あれ、最後、鉄山庫を入れて、幻影陣やると、
うん。
ダメージが減るんですよ。
うん。うん。
コンボの補正で。
はい。
だから、なぜそこで鉄山入れたのみたいな。
補正切りおじさん。
もしそれで買ってもね。
うん。うん、うん。
うん。そういうことです。
補正切りおじさん。
じゃあまあ、剣で言えば、
はい。
そこで、
うん。
中大、人大とか。
はい。
えって。大パン中小流人代でしょって、
うんうん。
でもそこでももっと言われる。えって、
うん。
最後にジャンプしてて、
はい、
最後の矢をブロッキング、ジャンプ大キック、しゃがみ中キック、
はい、
中小流人代でしょって。
梅ちゃんが最後にやったやつね。
そう。
ジャスティンにやったやつ、ね。
それできなかったらもう剣使わんでって言われる。三色王子面白いな。
まあ赤ブロージみたいなもんですかね。
赤ブロージはね、逆に、
うん。
なんで狙ったって言われる。
いやもうそこ赤ブロでいいやん、みたいな。
いや、赤ブロは良くない。赤ブロはね、結構怒られるよ。成功しても。
難しいな。その玄人受けっていうのを。だから、玄人受けと強いとはまた違うからね。
もういいこと言いますね。
だって、その、麻雀の効率って何なのかって多分、今一生懸命麻雀してる人は知ってるでしょうけど、
うん。
僕は知らんよ、もちろんその、麻雀会とかには関わってないから、麻雀もそんなやってへんし、
うん、
ただ、その辺の役が単に、なんちゅうんですかね。上から目線になれる役であるのは間違いないですよ。
うん。
でも実際はそんな役、三色とか狙うやつって、現代麻雀では負け組なのかもしれないんですよ。
なるほど。上がり続けるとかがね。
うん。なんか今は効率とか重視してるっぽいんで、
うん。
三色って、決して効率がいいのかどうかって言ったら悪いかもしれんからね。
ああ、麻雀も流れがあるよね。うん、その手の。
うん。
そのスタイルとかも、
うん、 上がりやすさで言ったらかなり上がりにくい方ではあるはずなん
で。今度モテラジ杯やりたいですね、天
王。で？
マージャンで、天王。楽しそうじゃないですか。そして。
まあ、今、クラッシュオブクランやってますもんね。
やってますけど、ロワイヤルが上がったら、
はい。
あの、ツイッターのリプライで、
はい。
なんで3色狙わないんですかって。
いや、見えてたでしょって。
そう。
ここで、あの、7切らなければよかったんじゃないんですかって。
うん。
これで 3色やったでしょ。
そう。
マンガンでしたやんって。
マンガン王子も出てくるかもね。
この曲で、あ、でもマンガン王子もいると思いますよ。
うん。
常にマンガン以上狙え、みたいな。
うん。
いや、ここでこれ聞いてたら、あの、乗ってましたよね、みたいな。うん。あると思う。
うん。
なんか風がちょっと違うだけで漫画になったり、なんか7700点ぐらいになったりとかって、境目もありますからね。
境目欲し
い。そう。だからそういう細かいとこ見てないと、みたいな言われるかもしれないですよね。
うん。面白すぎるだろう、マージャン。
いや、雑、
やりたくなってきたマージャン、久しぶりに。
いや、雑やね、とかって。クラロワとか、でも、今。
クラロワおじですかね、僕。あの、やってる時によく怒りますかね。なんでそこなの？
で、ひどいやつになったらなんか急に退出するでしょ。
そう。
なんかまだ途中やん
て。てかまだ勝てるじゃんみたいな。全然、こっからでしょみたいな。
すって。何が気に入らんかったんか。
ムカつくよね。
僕は槍ゴブリン出しただけですって消えますからね。
槍ゴブリン強くなりますよ、アップデートで。
あ、
明日。ああ、明日日曜日日付変わって月曜日にアップデート入るんですよ。
はい。
槍ゴブリン強くなります。0.2 秒攻撃が速くなります。
え、でも今までも結構自分的には強かったんですけど。
今、ゴブリンギャングのせいで使われてなかったんですよ。
ほう。
ゴブリンギャングってコスト3で、
はい。
あの、ゴブリン5匹出るじゃないですか。
え、そんなんがいるの？
そう。
ほう。
めっちゃ強いんですよ。
ほう。
しかも、あの、普通のゴブリンと槍ゴブリンが一緒に出るっていう。
え。
お得すぎでしょ？
うん。
コスト3で。
はい。
しかも5匹よ。
はい。
だから、槍ゴブリン誰も使わんかったのよ、今。
ひどない？
だけど、槍ゴブリンが 0.2 秒攻撃早くなるから、
うん、
結構強くなると思う。0.2 秒早くなるのはね、でかい。
でかいね。
一撃が入る、多分。この一撃がでかいのがクラロワですからね。
ああ。
あとは、エレクトリカル、エレクトニックウィザード？
あれ、鬱陶しいね。
があいつが弱くなる。
あ、ざまやね。
ざまよ。あいつめっちゃ嫌いだから。
めっちゃ嫌い。
あとバルキリーが強くなります。
あ、
攻撃力が単純にアップっていう。
おお、いいね。
いいね。クラロワのね、調整マジ神で。
あれなんかあの、弱いキャラとかも強くしてくれるから嬉しいね。
うん。てか、使えないユニットっていうのがあんまりないっていうのがいいよね。
ステラとか？
あ、ステラがね、今回めっちゃ強くなる。
え、そうなの？
うん。ステラがね、大幅パワーアップ。
いや、やめえやん。めっちゃ鬱陶しいじゃないですか、それ。
ステラが、
はい。
本当に強くなる。攻撃力もアップして、ゴブリン一発、ガーゴイル一発になる。
いや、その鬱陶しくない。
でも、ステラって誰も使わなかったじゃないですか。
うん。でも
これで、
はい。たまに鬱陶しかった。
その防衛ユニットっつうの？
はい。
選択肢が生まれるわけですよ。
うん。
大砲にするか、ステラにするか、うん、それとも、あの、ビーってずっとビームするやつにするかとか。
インフェルノタワー。
そう、インフェルノタワーって、一個入れとくと安心感が違うじゃないですか、はい、大型ユニットに対して。
はい、でも。何？竜巻あるじゃないですか。
あれ、やばいっすね。
鬱陶しいっすね、あれ。
竜巻弱くなったんですよ、あれ。
あ、そうなの？
うん。
うっとうしいです。なんかもう、これでもう全部解決じゃないって、みたいな。
竜巻は本当にうっとうしいけど、あれは、うまく使わないとって感じね。
うん、ああ、うっとうしいわ。僕、毒が好きなのに。
ブタオさんなんか好きなユニットいます？お気に入り。
毒。
あ、ポイズン。ポイズンいいよね。
うん。うん。うん。
ポイズンと、
はい。
あ、なんか俺ね、結構ポイズンでじわじわ削って守って勝つっていうの好き。
なんて言うんですかね。突撃するときに、
うん、
あの、ミニペッカとかああいうのが突撃するときに、
うん、
ポイズン貼っとくあの安心感。
ああ、他のね、
あの、もう、
スケルトンの大群のやつとか一気にジュワってなる。
スケルトン部隊とか出されたらもう、マジで顔真っ赤になるじゃないですか。ああいうあの、なんです、突撃系のやつが行ってんのに、せっかく。あんなスケルトン軍団ごときで、殺されるの。
うん、うちのミニペッカがあって。
そう。一瞬で殺されるじゃないですか。
うん。
なんかああいう単体のやつって、ああいう群れにむちゃくちゃに弱いじゃないですか。
うん。
それがよ、ポイズン貼っとくだけで、
うん、
あいつらが消滅するじゃないですか。
はい。
ザマー感が半端ない。あの、何もできない感、相手の。
で、一発もう一発
そう。
ドーンドーンって。
はい。
ミニペッカ僕も一番好きですね。
まあ、
なんか。ミニペッカは必ず入れたい、デッキに。
すごいダメージでかいですよね、あいつが殴れると。
あれ、ペッカと同じダメージですからね。
じゃあ、ペッカって相当強いってことか。
いや、ペッカはでかく、体力があるだけです。
体力があった上にあの打撃力なんでしょ？
ミニペッカと一緒ね。うん。
めっちゃ強いじゃないですか、それ。
でもコスト7だよ。
ほほほほ。
あと動きが遅い。
ほほほ。
ペッカは、守りユニットですね、うん、どっちかっつうと。
ほほほ。
カウンターで、
はい。
相手がゴーレムとか、
うん。
ジャイアントとか出したら、
うん、
ペッカで処理して、
はいはい、
そのカウンターを狙って出すっていう、コストが7なんでね。
ほう。
自分から攻めではあんまり使わないユニットですね。
はあ。
攻めで出すとコスト7だから相手が、ほら、何も出せないじゃん、大体。
うん、
で、ペッカ自体は、それこそスケルトンとかで全然やれるから。
うん、
細かい系ユニット出せば。
うっとうしいっすよね、あのスケルトン部隊。
そう。でもスケルトン部隊とかを、
はい。
ウィザードとかでバーン。
みるみる削れてきます。
うん。だからクラロワってよく考えてんなーって思う。だって、デッキが全然違うもんね、上位陣も。
まあ、アクション性があるから、
うん。
アクション性が高いじゃないですか。
はい。
せやからある程度の融通効くんでしょうな。それでいて調整も細かくやってなんていうのは、突出したやつ作らんようにしてますやん。
まあ、さすがにウルトラレアは強いんだけど、ウルトラレアだから強くていいんですよ。
うん。
うん。ムタさんなんか手に入れましたウルトラレア。
ウルトラレア？スケルトンラッシュ。
あれ、スーパーレアです。
ああ、じゃあない
っ
すね。
あ、スケルトンラッシュってスケルトンが、
うん、舞台じゃない
生まれてくるやつ？
次々生えてくるやつ。
ああ、あれもね、強化です。
あれ、なんとなく弱いですよね。
いや、あれめっちゃ強いですよ。
まあ、そうなの？
あれ、ハメよ、ハメ。
そう？
うん。あれとポイズン一緒にかけたら終わり。
そう？
めっちゃ強いですよ、スケルトンは。
なんかすぐ終わるし。
今回でアップデートで1秒プラスされました。
ほほほほほ。
スケルトンラッシュはマジで強いですよ。
そう？
うん、本当に強い。
なんかすぐ終わるし。
あれは、
うん、
壁ユニットを出して、
はい、
ゴーレムとか、
はい、
ジャイアントとか、アイスゴーレムって手に入れました？
ない。
ない。じゃあ、ナイトでもいいですよ。
ナイト、ああ、ナイトね。
うん、ナイト硬いじゃないですか。
はい。
ナイトとかを出して、タワーとか他のユニットがナイトを攻撃してるときにスケルトンラッシュやれば、
うん、
もう、あっという間にタワー。一回でタワー落ちるからね、あれ。
そう？
うん。で、エリックさんに余裕があるんだったらそこにポイズンまでかけたら、
はい。
スケルトンラッシュを対応しようとするユニットに対してポイズンが刺さるから、
うん。
もう、アジャパーよ。相手は顔真っ赤よ。はい、はい、退席しましたって。
そうなんや。
うん。めっちゃ強いから、スケルトンラッシュ。マジで使いこなすと。
なんか、しょぼい花火で終わるなみたいな。なんか。
刺さればね、刺されば一撃必殺。
スケルトン生えてくるじゃないですか。
はい。
突撃するじゃないですか。 タワーの弓で殺されるじゃないですか。
逆なんですよ。突撃してスケルトンラッシュなんで。
え？
だから、スケルトンラッシュが本命であって、突撃は、おとりなんですよ。またさん逆だったでしょ。
ちゃうんですよ。そのスケルトンラッシュのスケルトンが突撃するんですよ。タワーに向かって。
はいはいはいはい。
タワーに狙撃されて死ぬんですよ。
うん。
そして、また生えてくるんですよ。
うん。
で、狙撃されるんですよ。
はい。
テンポ合ってるやんって思ってしまった。
いや、だから、タワーの狙撃を、
うん。
だから、ナイトとかに向けるのよ。うん、
タワーの狙撃に対しては、あいつ、何の補助もなければ無力ですよね、スケルトンラッシュって。
いや、大丈夫。タワーの狙撃だけだったら間に合わないんで。
なんかいつも間に合ってるよ、僕のかけた時は。
ちょっと出す位置が悪いのかもね。
なんか、完全対応やんって思う。取り付けないよね、これって、って。
もう、相当強いから、俺はもうスケルトンラッシュめっちゃ勝ってるから。
めっちゃ勝ってんの？
うん。
そうか。じゃあ僕のスケルトンラッシュだけ弱いのかもね。
いや、そんなことはない。
これ使い道ないなって。
いや、めちゃくちゃ強いから、本当に。ハメよ、ハメ。強すぎて、もうこれスケルトンラッシュゲーじゃんって言われるぐらい強かったから。
おー。なるほど、わかりました。じゃあ後半に。関西ラジオショー、
関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね、
聞いてね。